お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
昨日投開票が行われた衆議院選挙で、自民党は単独で3分の2を超える316議席を獲得し圧勝しました。高市早苗首相は今後、防衛費の増額や移民政策の厳格化、経済の立て直しなどに取り組む考えを示しています。
続きまして右の方をご覧いただきます。
日本初の女性首相が先月打った解散総選挙は、与党が大勝する結果となりました。選挙後、 NHK のインタビューに応じた高市氏は、日本を強く、そして豊かにする政策を進める考えを示しました。
今の閣僚、
今回の閣僚は良いチームだと思っています。発足から3ヶ月余りですが、皆が懸命に取り組み、成果も出していますので、内閣を改造する考えはありません。ただし例外として、日本維新の会から要請があれば、閣僚ポストについて検討する可能性はあります。高市首相でした。また連立を組む日本維新の会と合わせると、衆議院での議席数は352となり、政府は今後政策を進めやすくなる見通しです。ただし憲法改正のような重要な案件については、参議院でも3分の2の賛成が必要で、政府に無制限の権限が与えられるわけではありません。維新の会の代表吉村博文氏は NHK に対し、議席数が伸び悩んだものの、支持者の期待に応える考えを示しました。
非常に厳しく難しい。
It was a very tough and difficult election.
非常に厳しく難しい選挙でした。高市首相への強い支持がある中でも、私たちに投票してくれた人がいます。そうした有権者の期待を裏切らないよう、連立政権の中で政策を実現していきたいと考えています。吉村議員でした。一方、最大野党の中道改革連合は、選挙前の172から49と議席を大きく減らす厳しい結果となりました。共同代表の野田佳彦氏は、結果を重く受け止めていると述べました。
危機感を共有する方が増えてきたので、半ばぐらいには、間に合いつつあるかなと思ったんですが、最後の最終盤にやっぱり時代の独特の空気に覆い尽くされて、しまったなと思います。もしそれが与党の一つの戦略だったとするならば、してやられたなというふうに思います。
高市首相は長年政権を担ってきた自民党を、より保守色の強い政党へと立て直したと評価されています。日本の鉄の女とも呼ばれる高市氏は、若い頃はヘビーメタルのドラマーで、党内では保守色の強い政治家として知られてきました。日本で右派的な世論が強まる中、高市首相は移民の取り締まり強化や防衛力の拡充、戦後の平和主義からの転換を掲げています。会社員の岩竹昭人さんは、こうした保守的な姿勢が支持を集めたと話します。
ここ数年間って自民ってかなりリベラルだったと思うんですよね。で、それがコンサバというか、保守方面に高市のなったことによって行ったわけじゃないですか。だからそれがやっぱり良かったんじゃないかなって思ってます。
一方で結果に不満の声もあります。会社員の木村若さんは、若い世代の声が十分に反映されていないと感じていると言います。
少し残念だなとは思います。それはその若い人たちの意見があまりこう反映されてないっていうよりかは、繁栄をしに行こうって思ってない部分がすごくこう経済的、その行動的に現れてるなっていうふうには思っているので、
今回の選挙結果は、中国との関係をどう進めるのかという点で各国からも注目されています。高市氏はこれまで中国に対して厳しい姿勢を取ってきた政治家として知られています。就任から2週間以内には、中国が台湾に武力行使した場合、日本が軍事的に関与する可能性に言及しています。これはアメリカのトランプ大統領が日本を訪問した直後の発言で、中国側は日本大使を呼び出し、国民に対して日本への渡航に注意を呼びかけました。 トランプ大統領の支持を公に受けているアメリカのスコット・ベッセント財務長官は、今回の選挙結果についてアメリカにとっても前向きだと見方を示しました。
Japan, the Prime Minister called a snap election, the quickest snap election in Japanese history.
高市首相は日本史上最も早い解散総選挙を行い、大勝しました。衆議院で3分の2を確保する見通しです。高市首相は先週、トランプ大統領から支持を表明されていて、非常に重要な同盟相手です。大統領との関係も非常に良好です。そして日本が強くなれば、アジアにおいてアメリカも強くなります。ベッセント財務長官でした。以上、SBS ニュースデブラ・グロークのリポートに一部情報を付け足して、SBS 日本語放送の大和愛美がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。